おはようございます。よくいらっしゃいました。11月に入りまして、少し肌寒い今日は朝ですけれども、先ほど柿をもらいまして、そこに飾って、おります。なんとなく秋らしい感じですね。食べるのも楽しみですが、まあ、見ているだけでもこの秋だなという感じですね。あの柿の木って柿の実がならないときは何の木かよくわからないんですよね。他の木に埋もれていますけども、あの実がなって葉っぱが落ちて、なんかあのこのオレンジの実だけがこうポツポツとね、あの残っているような柿の木が、田舎の軒先、このお家のなんか庭の先に立っているのを見るとね、あの秋だなという、日本の秋だなという感じ。あの原田泰治という、あの版画家さんですかね、絵描きさんですかね、昔ずっとあの朝日新聞の、日曜版に原田泰治の絵が出てましたけども、よくこの柿を描いてましたね。さて今日は神の国の解放というテーマですけれども、まあ、皆様ご存知の、まあ、おなじみのザーカイのお話をしたいと思います。聖書ルカ福音書の19章1節から10節であります。ルカ福音書の19章1節から10節お読みいたします。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家に訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。まあ、皆さんよくご存知のお話だと思いますけれども、まあザーカイというですね、まあ、名前もなんとなくユニークな、親しみやすい感じの名前の人でありますけれども、まあ聖書に登場するキャラクターの中でも、なかなか愛嬌があるというかね、面白い人でありますが、この人は徴税人であって、しかもその頭であったとあります。徴税人というのは、まあ、聖書をご存知の方はご存知だと思いますけれども、まあ、当時イスラエルの国はローマ帝国の属国でありました。で、まあ、ローマは自分が支配している国々から税金をさまざまな形で取り立てました。通行税であるとか人頭税であるとか、消費税があったかどうか分かりませんけれども、いろんな形で税金を取り立てていたんですけれども、その税金を取り立てるのにわざわざその国の人を選んだんですね。そのまあ、ユダヤ人であればユダヤ人の中からこの徴税人を任命して雇って、そのユダヤ人に税金を集めさせたわけです。それはこの自国民同士の中に憎しみを生むためでありました。当然ユダヤ人にとっては自分たちを支配しているローマ人に税金など納めたいはずはありません。しかし、その納めたくない税金がさらに自分の仲間同胞からが取り立てに来るとですね、ローマを憎むというよりもその 同じユダヤ人でありながらそういう仕事をしている人を、まあ、憎むようになるわけですよね。まあ、そういうようなこのお互いが憎み合うような仕組みを作ったと言われています。でこの朝鮮人というのはイスラエルの当時のユダヤの人たちにとってみれば最も憎むべき職業でありまして、当時イスラエルにはこの罪人と呼ばれる人たちがおりまして、まあ主に職業ですけれども、まあ、卑しい仕事、また自分たちのこの朝鮮人のように国を売るというか裏切るような仕事であるとか、あるいは汚れた生き物に触れるような仕事であるとか、もちろんいわゆる売春婦と言われる人たちであるとかですね、そういうこのイスラエルの法律に触れるようなことをする仕事をしている人たちのことを、まあ、罪人と呼んで、彼らは当然ユダヤ人であるんだけれどもユダヤ人ではない、つまり神様の祝福から外れた人たちというふうに区分けしておりました。でザーカイはこの朝鮮人でありますから、まあ、罪人でありまして、当然人々からも嫌われていたようであります。まあ、でも私はなぜですねこのザーカイが徴税人という仕事に就いたのかということにやっぱちょっと関心がありますね。聖書は何もそんなことは書いてありませんけれども、まあ後でそのことに触れることがあると思いますが、ちょっとなんでねこの人がこんな、まあ、みんなから憎まれるような仕事をしたのかなということが、ちょっと気になるところです。聖書はさらにこのザーカイは朝鮮人の頭で金持ちであったと言っています。朝鮮人はみんな金持ちであったわけではありません。ローマのために税金を集める仕事ですから、まあ、額面通りやっていれば別に金持ちになるわけはないわけですね。しかし、金持ちになることもできたんです。それは、集めなければならない税金よりも多く取り立てて、まあ、その多く取り立てた分を自分の懐に入れるということによって、金持ちになることができたわけですね。1万円取り立てなきゃいけないところを2万円出せと、言ってその1万円を私すると。でもその後ろにはローマ帝国がありますからね、逆らえばすぐにローマの兵隊がやってきますから、というようなことで、だからザーカイは朝鮮人で金持ちだったということはよっぽどそういう悪いことをして、仲間からね、自分のその同胞であるユダヤ人から税金を集めていた、で、まあ、プラスアルファを取っては私腹を肥やしていたということが考えられるわけですね。おそらく彼にとってはもうこの金を貯めることが生きがいになっていたんじゃないかなとは思いますけれども、そんなザーカイのところにですね、その当時大変話題になっていた人物がやってくるというニュースが飛び込んでまいりました。イエスという人物が彼の住んでおりましたエリコにやってくると。もともとイエスはこのガリラヤの人でありまして、ガリラヤというのはイスラエルの北の方ですね。でエリコっていうのはイスラエルの南の端っこなんです。もうすぐちょっと南に行くともう死海というですね、まあ、人も住めないようなところになる、その一番、まあ、自分からしてみれば遠くにいた人が自分の町まで来るということで、彼もこのイエスに興味を持ったんですね。それもちょっとなんでかなと思うところなんですよ。なんでザーカイはイエスに興味を持ったのかなと、まあ、一つ考えられる理由はこのイエスの弟子の中に自分と同じ徴税人がいるということが、彼もそのことを知っていたんじゃないかなと思うんですね。マタイ福音書を書いたマタイですけれども、彼がこのイエスの弟子であると、まあ、マタイは税金を集めるところに座っているところで、イエス様についてこいと言われて、それで、まあ、弟子になった人ですけれども、まあ、当時このイエス様のような、まあ、いわゆる宗教的な教師たちはですね、少なくとも徴税人のような罪人を自分の弟子にするということはありません。そんなことは絶対しなかったんですね。ところがこのイエスは 徴税人、自分の仲間である徴税人を弟子にしている。おそらくザーカイはそれをどっかで知ってイエス様に興味を持ったんじゃないか。またそれだけじゃなくて、イエスはこう罪人と呼ばれる、自分と同じように罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしたり、飲み食いをしたりすると、一緒に旅をしたりするという話を聞いていたので興味があったんじゃないかなと思いますが、でなんとかどんな顔しているのか、どんなやつなのか見てみようと思ったんでしょうね。で、彼もちょっとミーハーな感じですけれども、このイエスを見ようと思って町へ出ていくわけです。ところが、ここがこの話の一番面白いところですね。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。ザーカイはチビだった、チビだザーカイという歌があるんですけど、僕はこれがザーカイが徴税になった理由じゃないかなと勝手に思ってるんですね。チビで背が低かったので、多分彼は小さい時からいじめられてたんじゃないかと思います。聖書に書いてないですよ、私は勝手にそう思ってるだけですけども、チビだチビだと言われて、それで彼はいつもいじめられて悲しい思いをしていて、いつか見返してやると、俺をいじめたやつらを見返してやると。でもこの見返してやるために彼が手にすることの武器はないわけですよ。よし徴税人になってやると、虎の胃を狩る狐じゃないですけどもね、ローマの権力を傘に来て、俺をいじめたやつらから税金を巻き上げてやるみたいなですね、私は勝手にそう思ってるわけですけれども、そうやって、復讐をしたんじゃないかな。でこのイエス様が来るという話を聞いて町に出ていくわけですけれども、当然みんなから嫌われてますから、しかもチビですからね、見ようと思ったらみんなが邪魔をして、おザーカイ来たぞ、あいつをイエス様に会わせるな、イエス様を見せないようにしようと言ってですね、多分ザーカイは、イエス様に近づくことができなかった。でも彼は諦めなかったんですね。諦めの悪い男です、この人は。そういうところとっても好きですね、諦めが悪い、もうしょうがないなと思って、日頃の自分のやってるね、その報いだと思って、帰りゃいいものをですね、この人は諦めが悪いんですね。そしてイエス様が行くであろうその道の先に大きな木を見つけまして、イチジクグアと書いてありますが、ちょうどこう人が登るのにいいようなね、木ですけれども、それを見つけて先回りをしてですね、木に登るわけです。でもジャージ着てるわけじゃないですからね、このゴワゴワした長いユダヤの着物ですから、それこそ腰をからげて必死であえぐようにして木に登って、行ったんだと思うんですね。で木に登ってこう見ておりますと、向こうからもう人々にもみくちゃにされるようにして、やってくるわけです。どれがイエスなんだろうかなと、ね、でも多分中心の人物だろう、なかなかいい男だなとか、そうでもないなとか、いろいろ思いながらこう見てたわけですよね。でどんどんどんどんこう近づいてくると、ああそうか、あれがイエスか、ね、と思っていたら、突然ですね、本当に突然、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいってこの人が叫ぶわけですよ。自分の方を見上げて、見えてないと思ったんでしょうね、木に登っていますから。でもいきなりこう上を見上げて、おいザーカイ降りてこいと、今日あんたのとこ泊まるんだ、言ったんですね。驚いたでしょう。自分の名前を呼んでくれた、しかも降りてきて、ね、俺はあんたのとこ泊まることになってるからって言った。泊まりたいとね、泊まりたいと訳してますけど、泊まることになっているという意味なんです、実はこれは、ね、確か新海聖書は泊まることになっているとなったかなと思いますが、あと厳密に言うと、これ泊まることになっているっていう意味なんです。泊まることになっているっていう感じですよね。初対面なのに、いつあなたは私のところ泊まることになってたんですかと、 多分そんな気持ちだったと思いますけど、止まることになってる。まさにザカイびっくりしたでしょうけれども、本当にまあ聖書にもあるように、まあ、急いで降りてきて、転がるようにして木から降りてきてね、でもう急いで、イエス様を自分の家に迎えるわけですよ。まあどんな顔して彼がねこのイエス様を家に迎え入れたのかなと思いますよね。もう今までなかったぐらいのもう嬉しい顔をして、もう家中のごちそうを出してですね、イエス様を迎えたんじゃないかなと思うんですが、それを見た周りの人たちは当然つぶやきますよ ね、 ね、あのローマの手先徴税人になって、しかも我々から巻き上げたあのザーカイのところにイエス様は客になった、そう言ってます。これを見た人たちは皆つぶやいた、あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。泊まりたいと言って、この泊まりに行くっていうのはですね、その泊まるとこないから泊めてくれっていうことじゃありません。イスラエルの場合泊めてもらうっていうのは、それはその人と親しい間柄だっていうことを証明なんですね。よほど親しくないとそういうことはしません。最初にも言ったようにザーカイは徴税人で罪人ですから、みんなからも嫌われていて、そのみんなからの嫌われ者のザーカイのところにイエス様は来て泊まりたいと、つまり私はあなたの親友だよっていう意味なんですよ。親戚とか親友とかっていう意味なんです。私はあなたの親戚なんだ、親友なんだよと。まあザーカイ驚いたでしょうね。でも周りの人からしてみると、あの罪人のところに行ってイエスは宿を取った、それはイエスも罪人になったということですね。イエスも罪人なんだと。まあ、やっかみもあったと思いますけどね。よりによってじゃないですか、ね、他にいくらでもあるわ、うちに来てもらえばね、いくらでもおもてなしするのにっていう人が山ほどいたと思うんですけど、よりによって町で一番嫌われていたザーカイのところにイエス様は泊まりに行った。ところがその直後に信じられないことが起こるんですね。本当に信じられないことっていうのはこのことです。もちろんイエス様はザーカイの家に泊まりに行くというのも信じられないことですけれども、聖書を見ますと、周りの人がつぶやいて、あの人は罪深い男のところに宿を取った、しかしザーカイは立ち上がって主に言ったと。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと。イエス様がザーカイのうちに行きました。その後三日三晩、ザーカイ、お前のやってることは散々悪いことなんだよと、お前がどれだけひどいことをやっているのか分かっているのかと言って説明をした後、ザーカイはこういうことを言ったのではないようですね。もうイエス様が来てくれたというだけで、まあ飯を食ったかもしれませんけれども、本当それこそ、まあ、間髪を入れずというか、彼は立ち上がって、実はこのルカの福音書ではですね、立ち上がってということが非常に重要で、あの放蕩息子もね、あの豚の餌で腹を満たしたいと思った時に立ち上がって父のところに帰ってくるんですね。で、特別な意味を持っている言葉なんですけれども、ザーカイここで立ち上がってですね、だからおそらくこの食事をしようとして、あのご存知のようにユダヤの人たちは食事をする時は、特に正式な食事の時は寝そべって食事をしますから、そういう状態だったと思うんです。それこそ今からご飯を食べようかな、あるいはまあ食べた後かもしれませんが、少なくともその食事の時に彼は立ち上がってるんです。まさにこの立ち上がるというのは、彼がこの人生の転機を迎えたというか、本気になったというか、そういうような意味なんですね。そして何と言ったか、私は財産の半分を貧しい人々に施します。もし誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。それこそ金だけが生きがいであった徴税人のザーカイが財産の半分を施すと言っちゃったんですね。騙し取っていたものは4倍にして返すと、結局どうなるでしょうかね。おそらく一銭も残らんでしょう。 騙し取ってるから金持ちになってるんですから。正しいことやってたら徴税人で金持ちにはならんですからね。そうやって彼は自分がやったことを悔いて、まさに改めたんですね。そういう宣言をしたわけであります。イエス様はこれを聞いて、今日救いがこの家を訪れたと言われました。今日救いがこの家を訪れた。まあさっき自分のちょっと適当なこと言いましたけどね、もしかしたらなんかコンプレックスがあって徴税になったかもしれないけれども、そのことの家にみんなから疎まれて嫌われて、もう金だけが生きがいであったこの男が、イエス様が彼のところに来てくれたことによって、まさに180度人生が変わってるわけですよ。もうお金はいらない、みんなにあげる。まさに彼は解放されたんですね。金から解放されたというか、もう彼の人生がまさにここで変わって本当に解放されてるわけです。神の国に入った瞬間です。ザーカイが神の国に入国した瞬間の出来事であります。しかし思い出していただきたいんですけれども、この前の章18章で同じように金持ちの青年がイエス様のところに来て、そしてどうすれば永遠の命を得ることができるでしょうかと尋ねて、それに対してイエス様が、お前の持ち物を全部売り払って貧しい人に施しなさい、そして私についてこいと言われた。あの時あの青年はどうしたでしょうか。悲しい顔して帰っていったと書いてあるね。それを見たイエス様は、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われた。だから金持ちが神の国に入ることはほとんど不可能、いやもう不可能と言ってもいい、そう言われてたはずなんです。ところがですね、この金持ちのザーカイ、まさにラクダが針の穴を通るようなことが起こってしまうわけです。なぜでしょうか。考えていただきたいのは、なぜザーカイはこのまさにラクダが針の穴を通るようなこの出来事が彼の身の上に起こったのか、なぜ彼は人生を変えることができたのか。理由は一つしかないですよね。イエス様が彼の家に来てくれたということです。イエス様が彼の家に来て客となってくださったということですよね。それ以外ない。つまり彼にとってはもともとは見かねたサビです。自分が徴税人になって人々から嫌われようが金を集めたということが悪いんだけれども、しかし次第次第に彼の元から人々が離れていく、そのことは彼にとって本当に痛みになり彼を苦しめていたんだと思うんです。でもイエス様はそんなものをまさに飛び越してですね、彼のその一番必要としていた、求めていたザーカイの友となられた。それも親しい友となってくださった。そのことによって彼の心はまさに内側から作り変えられていくんですね。これこそがまさに奇跡ですね。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言ったイエス様の言葉に対して弟子たちが、ね、じゃあそんなことはどうやったら起こるんですか聞いた。それに対して弟子様は、いやそれは人にはできないが神にはできると言われました。まさにイエス・キリストが神であるということの証拠でもありますね。このザーカイの話っていうのは、まあ、大変面白い興味深い話ですけれども、でも私はこれはごくごく普通の話だと思います。いや今の話かもしれませんね。このまさに今の社会、ザーカイが蔓延していると思うんですよ。ザーカイ共和国みたいになって、ね、金に縛られて人との関係を断ち切っている。これはですね、サタンによる人の国計画なんですね。 人の国化計画なんです。サタンは神と人間の関係を断ち切って、そしてその次は人と人の関係を断ち切ろうとします。あのエデンの園の話を思い出してください。アダムとエバが神様を裏切った後どうなりましたか。アダムとエバはお互いの罪を責任転嫁して夫婦の関係が壊れていく。その息子たちはお互いに殺し合っていく。神の関係が壊れると今度人の関係が壊れるんですね。今この日本はどうでしょうか。人と人とのつながりがどんどんどんどん薄くなって弱っていく。信頼がなくなっていく。人を信頼する力がね、これほど低下した時代はないですよ。本当に人が人を信頼できない。もちろんこの単身世帯が増加しているということも一つのその表れかもしれませんけれども、でもじゃあみんなそれでいいと思ってるのか、ね、違いますよね。みんなそれぞれ金を持って、それぞれがまあインターネットでつながって楽しい生活をしていればそれでいいと思ってるのか。絶対そうじゃない。孤独が深まって本当に人間として生きていく満足がなくなっていく。まさに今ザーカイが蔓延してるんだと思うんです。人の国は人が不幸になっていく国であります。そんな中でイエス様は来てくださったんです。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。まさにザーカイがそうです。ザーカイのところにイエス様は来てくださった。彼は悔い改めました。金から解放されて正しい人生を歩んだ。私たちも、私たちの周りには多くのザーカイがいるはずなんです。あるいはもしかしたら皆さんもそうかもしれません。あなたは今本当に解放されているだろうか。何かに支配されているということはないでしょうか。これがなければならない、いやこれこそが私の生きがいだと思っているものがあるとするならば、それはザーカイの証拠なんですね。でもあなたにとって一番大切なのは何か。それはあなたを愛してくれる人がいるということです。イエス・キリストはまさにあなたの人生の永遠の友となってくださる。そのために神の位を捨ててこの地上に来てくださった。あなたのところに来てくださった。そしてあなたに、今日あなたに、ね、泊まりたいと言ってくださってる。黙示録にあるように、私は戸の外に立って叩く、私の声を聞いて戸を開けるなら私はあなたのところに入ってあなたと一緒に食事をすると。でも自分からは無理やり入れないんだよ。あなたの名前をイエス様は呼んでくださってます。そして皆さんもイエス様と同じように今名前を呼んでほしい人がたくさんいるんですね。その方々のところに行って、今日あなたと一緒に食事をしたい、あなたと一緒に泊まりたい、あなたの友になりたい、そう言ってくれる人がたくさんいます。その人たちのところに行ってあげてください。人とつながる力が実は神とつながる力になるんです。いきなり人は神にはつながらないんです。まず人につながって、そして神につながっていくんです。イエス様はこのお話の最後でこう言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。失われたもの、本来は神様の手の中にあるべきもの、それが失われている。本来は神の手の中にある宝物が遺失物係のところに行っている。駅の忘れ物にある。イエス様はそれを探しておられるんです。もう一度イエス様のその手に、神のその手に取り戻したいと思って探しておられるんです。私たちその弟子ですからね、そう手下ですから、こう探しに行かなきゃいけません。自分が見つけてもらってよかったなと思ってるだけじゃダメです。他にも見つけてほしい人がたくさんいるんです。ザーカイのように、もしかしたらちょっと目を上げたら木の上でじーっとこっちを見ているかもしれません。どこかの影で見ているかもしれません。名前を呼んでその人のところに行ってあげてください。神様は全ての人が救われることを願っていらっしゃる。全ての人が解放されることを願っておられるからです。お祈りいたしましょう。 天の父なる神様、今日は有名なザーカイのお話を皆さんとまた共に読むことができてありがとうございます。金だけが生きがいだった。でも彼の心には大きな大きな穴が開いていた。虚しかった。そこにイエス様が入ってくださいました。神様、今もしここにおられる方の中で同じように助けを求め叫んでいる方があるならば、どうぞあなたがその方の名前を呼んでおられるということを知ってイエス様を迎え入れることができますように。永遠に変わることなく私たちの心に住んでくださって、私たちと共にいてくださるこの救い主を受け入れることができますように。またどうか私たちがもうすでにイエス様を受け入れているものは、イエス様と同じようにザカイを探して出ていかなければなりません。声をかけてほしい人がたくさんいます。一緒に食事をしてほしいと思っている人がたくさんいるはずです。今も一人寂しく食事をし、一人寂しくテレビを見ている人がどれだけいることでしょうか。神様、私たちを用いてください。使わせてくださるようにお願いいたします。この礼拝とまた御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。